ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。シンガポール首相、南アフリカ、ケニア訪問後に新型コロナウイルス陽性反応についてお伝えします。シンガポールのリー・シェンロン首相は現地時間5月22日月曜日、コロナウイルスの検査で陽性であったと発表しました。リー首相の新型コロナウイルス感染は最近、南アフリカとケニアを実務訪問した後に分かりました。チャンネルニュースアジアが5月22日月曜日に報じたように、4年前にパンデミックが猛威を振るって以来、シンガポール首相が新型コロナウイルスに感染したのはこれが初めてです。リー首相は現地時間5月22日月曜日、Facebook を通じた声明で、体調は良好だが、医師らは症状がなくなるまで自主隔離するようアドバイスしたと述べました。それでは次のニュースです。米国とパプアニューギニア防衛協定に署名する準備完了についてお伝えします。米国とパプアニューギニアは新たな2国間防衛協力協定に署名する用意があります。5月22日月曜日の CNN の報道によると、アンソニー・ブリンケン米国国務長官とパプアニューギニアのジェームス・マラペ首相は、ブリンケン国務長官が現地時間5月21日と22日月曜日にパプアニューギニアの首都ポートモレスビー訪問時に海上安全保障協定や条約に署名する予定です。ブリンケン国務長官のパプアニューギニア訪問は、ジョー・バイデン米国大統領が先週国内で進行中の責務上限交渉を理由にポートモレスビーとオーストラリアのシドニーへの訪問をキャンセルしたことを受けて行われました。それでは次のニュースです。マニラの歴史的な郵便局の建物が火災で焼失したことについてお伝えします。フィリピンの首都マニラで現地時間5月22日月曜日、大規模な火災により歴史的な郵便局の建物が焼失しました。築年数数十年のこの建物の火災では、80台以上の消防車が出動し、消火活動が行われました。 AFP 通信社によると、パシグ川に面したマニラ中央郵便局の建物が火災で消滅した際に、抗議黒煙が立ち上がりました。消防士が浄化するまでに7時間以上かかり、マニラ市内のすべての消防団が人員を動員して消火活動を行いました。消火活動の結果、ボランティアの一人も軽傷を失いました。チャンネルニュースアジアが引用したように、ルイズ・カルロス郵便局長は、現在までのところ火災の原因はまだ調査中であると述べました。それでは次のニュースです。 マルファミン副大統領がアジアメンバーサミット開幕のためバリ島への出発することについてお伝えします。マルファミン副大統領とウリ・マルファミン夫人は2023年の第18回アジア太平洋メディアサミットの開幕に向けてバリ島へ出発しました。5月23日火曜日、マルファミン副大統領がグランドハイアットバリーで開催されるアジアメディアサミット2023年の開会式を行う予定です。アジア太平洋メディアサミットはアジア太平洋地域のすべての放送機関が放送と情報についての考えを共有する年次活動です。この年次活動にはアジア太平洋、アフリカ、ヨーロッパ、中東、北米の意思決定者、メディア専門家、学者、ニュースや番組の関係者が出席します。経済の持続可能性を高めるメディアというテーマを通じて、インドネシアは持続可能な経済に貢献するために、特にアジア太平洋地域におけるメディアの役割を奨励します。アジア太平洋放送開発研究所または AIBD のメンバーは、コミュニティ、産業分野、政府との連携を強化するためにこの役割について議論し強化しています。それでは最後のニュースです。金融サービス庁は米国の責務の影響が金融サービス業界の安定を妨げるものではないと評価したことについてお伝えします。金融サービス庁のマヘンドラ・シレガル委員長は、インドネシアの金融サービス業界の安定性と持続可能性は、米国政府の責務制限に関する交渉をめぐる意見の相違による潜在的な最悪のリスクに影響を受けない、あるいは受けても限定的だろうと評価しています。この声明は月曜日ジャカルタで開催されたウェブミナー、金融サービス業界における国家強靭性の強化でマヘンドラ・シレガル氏が述べたものです。マヘンドラ氏によると、インドネシアのすべての金融機関が米国国債をほとんど保有していないことを考慮すると、インドネシアに打撃を与える影響は極めて小さいと計算上計算しているということです。実際、米国国債を所有しているのはほとんどが様々な多国籍企業の代表者や支店、子会社で、米国で今後1、2週間に最悪のシナリオが発生しても影響は限定的でしょう。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 の皆さん、2024年の選挙に向けた国民覚醒の日を説明することについてお伝えします。インドネシアは2023年5月20日に国民覚醒の日115周年を祝いました。2023年の国民国際の日のテーマは立ち上がるための精神です。このテーマはインドネシアだけでなく世界の状況とも一致しており、世界のほぼ全ての国が2年以上にわたる新型コロナウイルス感染症パンデミックへの対応を終えて立ち上がる必要があります。1948年5月20日、スカルノ大統領の政府はブディウトモ教会の誕生をインドネシアナショナリズムの向上の日と定めました。これには理由がないわけではありませんでした。なぜなら当時インドネシアは勝ち取ったばかりの独立を3年間維持するのにまだ苦労していたからです。この国は分裂していて、それはグループ間の分裂とイデオロギー間の分裂です。当時オランダはインドネシアを再び支配したいと考えていました。したがって団結の精神とブディウトモ教会の理念の誕生は国家の分裂を防ぎ、独立を守るための力を結集する上での励ましとなることが期待されていました。現在インドネシア国家が直面する課題はますます多様化しています。分断の脅威は他国による植民地化によるものではなく、特にインドネシアが2024年総選挙という政治の年を迎えようとしていることから考えや政治の違いという形で生じています。政治的な見解の違いが子どもたちを分裂させてはいけません。建国の先人や創設者たちが戦ってきた国を政治における考え方の違いによって破壊したり交代させてはいけません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は世界加盟の日から始めます。世界加盟の日は毎年5月23日に祝われます。世界加盟の日は1990年に非政府組織アメリカントルトイスレスキューによって初めて提唱され、2000年に初めて祝われました。この記念式典は消滅の危機に瀕しているウミガメやカメの存在に 世界の注目を集めるとともに、ウミガメやカメの生存と繁殖を支援するよう世界中のあらゆる関係者に奨励することを目的としています。次は1997年5月23日のバンジャルマシン暴動についてです。1997年5月23日、南カリマンタン州バンジャルマシンで1997年の選挙運動の終盤戦長に流血の暴動が起きました。この出来事はバンジャルマシンの灰色の金曜日の悲劇として知られていて、123人が死亡、118人が負傷、179人が行方不明となりました。暴動はゴルカル島の支援者のバイクの車列がパニャランサムドラ通りにあるヌールモスクの横を通り過ぎた時に始まりました。当時、そのモスクでは金曜日の礼拝が行われていました。人々はバイクのエンジンの轟音が祈っている人々の平穏を乱していると感じました。この後、大衆は南カリマンタン地域代表評議会のゴルカル事務所を衝撃しました。最終的に暴動は拡大し、数百もの住宅、店舗、建物、その他の建造物が破壊されました。最後は2015年5月23日に世界的な数学者ジョン・フォル・ベス・ナッシュ・ジュニアが亡くなったことについてです。ジョン・フォル・ベス・ナッシュ・ジュニアはアメリカの数学者です。ゲーム理論、微分幾何学、変微分幾何学、分法方式の分野における彼の研究は、科学者が日常生活における偶然性や出来事を支配する要因を研究する道を切り開きました。彼の理論は、経済学、コンピューティング、進化生物学、人工知能、会計、政治、軍事で利用されています。には、プレストン大学の上級研究数学者を務めました。彼は1994年に、ゲーム理論家のレインハルト・セルテン氏とジョン・ハルサニー氏と共にノーベル経済学賞を受賞しました。2015年には非線形平微分法方式に関する業績によりルイス・ニレンベルグと共にアーベル賞を受賞しました。ジョン・フォルベス・ナッシュは2015年5月23日に亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tatap mataku, rasa hatiku. cintaimu selamanya tetap begitu apapun terjadi. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Ini janjiku, janji setiaku. Sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Voice of Indonesia.
Bisnis mesang Indonesia kudes. Konkai wa Indonesia to Australia kageki shugi ni tai suru community no kaifuku ryoku wo kouchiku suru koto ni tsuite otsutai shimasu. Indonesia Kyowakoku Kokka Terror Taisaku Chou wa terror tono tatakai no shudou bumon toshite kokunai oyobi sekai no ryouhou de kaiki taisei o 構築する義務を負っています。このためインドネシアは ASEAN 議長国であるタイミングを利用して、国家テロ対策庁はインドネシアを代表して、テロ対策問題に関する ASEAN 高官の作業部会の議長として会議を開催する役割を割り当てられ、オーストラリア政府と協力することとなりました。旧進化と暴力的過激主義活動に対抗するためのコミュニティ回復プログラムに関する実績を交換するための ASEAN オーストラリアワークショップをテーマとする会議は2023年5月16日から17日まで開催されました。5月17日のインドネシア国家テロ対策庁の公式ウェブサイトを引用すると、国家テロ対策庁のアンディカ・クリスナ・ユーダンと国際 協力時間は、インドネシア国家テロ対策庁が ASEAN における自主的な先導者としてテロ対策に取り組んでおり、 ASEAN の対話パートナーであるオーストラリアと協力していると述べました。アンリカ氏はまた、インドネシア国家テロ対策庁がオーストラリア外務貿易省と協力して、暴力的過激主義に直面している地域社会の回復力を構築する方法を検討していると述べました。アンリカ氏はこの会議を通じて、インドネシア国家テロ対策局が国家的備えを構築する上で地域社会の参加を必要とする予防面にどのように焦点を置いているかを説明できることを期待しました。同志は国家テロ対策庁の役割の一つは予防であり、そのうちの一つは国家の備えに主に焦点を当てていると付け加えました。詳しく説明すると、国家の備えとはコミュニティの回復力を構築する一側面としてのコミュニティのエンパワーメントであることです。この活動は2004年の国際テロ対策協力に関する ASEAN オーストラリア共同宣言以来結ばれており、テロ対策分野における ASEAN とオーストラリア間の協力へのコミットメントの一形態です。この会議にはオーストラリア、マレーシア、フィリピン、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ブルネイダルサラム、ベトナム、東ティモンの代表者が出席しました。レスの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Resnano minasan, pasona Indonesia desu. Kyou wa Higashi Nusa Tenggara shu no manggarai no tenkei deki na orimono wo goshoukai shimasu. Higashi Nusa Tenggara shu no Jihou Kokka Kougei Hyogi Kai de Kranasta wa dai 42 kai ASEAN Summit de 11 no kokka genshu to ASEAN Chimu Shouchou no shatsu ni shitatterareta nishi manggarai orimono 12 kumi wo yoi shimashita. Orimono no iro to モデルはジョコ・ウィルル・レトリオが直接選択しました。主人公のモチーフはレンブル地区の王国にいるマタマの鶏の目モチーフです。忘れてはいけないのは国家元首やファーストレディは配偶者プログラムで使用する特別なシュールを着用したことです。2023年の ASEAN サミットでのこの織物の存在はインドネシアの創造的な経済を世界にさらに知られるよう促進するでしょう。典型的なマンガレイのモチーフが描かれた尊敬織物は東ヌサタンガラ州のフロレスの人々にとって文化的なアイデンティティです。これらの織物の人に祖先は誇り、強さ、勇気、そして安全を吹き込みました。また各人には前世や社会的地位の物語が書かれています。尊敬のもので使用されている等の基本色は通常黒で、これは偉大さと意見、そして全ての人間がいつか祖先主の元に戻るという福寿の意味を象徴しています。刺繍糸の色は赤、白、オレンジ、黄色などの明るい色が一般的です。尊敬のモチーフにはそれぞれ意味があり、マンガレイ族の日常生活から切り離すことはできません。よく使われるモチーフはメルカワモチーフ、マタマヌモチーフ、ンタラモチーフ、レンゴンモチーフ、ウィラルヌスモチーフです。メルカワまたは民間のモチーフは人間と自然環境の間の愛着を意味します。マタマヌのモチーフは全てを満たす神を象徴しています。ンタラモチーフは気分に関連しています。レンゴンモチーフは誠実さと勤勉を意味します。そしてウェラルヌスモチーフは美しさを与える小さな花としてのマンガレイを象徴しています。リスナーの皆さん、パソナインディシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Rembulan menyahi semalam.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ラサニャサンガクニ。日本語で、とてもユニークな味です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、ラサニャサンガクニ。日本語で、とてもユニークな味というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、クリスさんとウェイドレスの間で行われます。クリスさんは、ビデオブログでロンドンメダンの味を説明し、ウェイトレスに特別な調味料について尋ねました。
Nah, ini dia teman-teman, lontong khas Medan. Rasanya sangat unik, beda dengan lontong sayur di daerah lain. Ada bumbu khusus, Kak?
Ada, Pak. Kami memakai andaliman, rempah khas Sumatera Utara.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ラサニャサンガクニ、日本語でとてもユニークな味に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ラサニャ、ラサニャ、日本語で味、味、サンガクニ、サンガクニ、日本語でとてもユニーク、とてもユニーク、ラサニャサンガクニ、ラサニャサンガクニ、日本語でとてもユニークな味、とてもユニークな味、ハス、ハス、日本語で独特のある、独特のある、ベダ、ベダ、日本語で違う、違う、レンパ、レンパ、日本語でスパイス、スパイス。 Rishina minasan kaiwa no naka de wa anata wa rasanya sangat unik. Nihongo de totemo unique na aji という文を聞きました。この文にはさがっ、日本語でとてもという単語があります。さがっ、日本語でとてもという単語は、強調された状態や特徴を示すために使用される副詞です。この文にはさがっ、日本語でとてもという言葉は、ウニック、日本語でユニックに続きます。さがっ、ウニック、日本語でとてもユニックという表現は、他の地域の論闘の味とは大きく異なるメダンの論闘の味に関係しています。他の例は、では状況を説明するさが日本語でとてもという単語を使った別の発言の例を聞いてみましょう。ドリアンメダンさがエナ。日本語でメダンのドリアンはとても美味しいです。Cuaca kota Medan hari ini sangat panas. Nihongo de, kyou no Medan shi no tenki wa totemo atsui desu. Andariman wa kita, Sumatra no daihyouteki na spice desu. Andariman wa lontong ya arsik nado samazama na ryori no spice toshite yoku shiyou saremasu.リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Nah, ini dia teman-teman, lontong khas Medan. Rasanya sangat unik, beda dengan lontong sayur di daerah lain. Ada bumbu khusus, Kak?
Ada, Pak. Kami memakai andaliman, rempah khas Sumatera Utara.
si pemberani.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアニ・ラクスマナが歌うブジャンをご紹介します。ブジャンはアブドゥルハミドによって作曲されました。マレー語でブジャンは若者を意味します。この独特のドゥマイのマレーの歌は、若者たちが決して諦めず、後ずさりせず、自尊心を保ちながら人生を生きている養子の物語を語っています。歌詞は、富や地位を理由に傲慢になってはいけないとアドバイスしています。それでは皆さん、最後はアニ・ラクスマナが歌うブジャンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Berharga jangan dijual, hai berharga.
Voice of Indonesia.